そして、ある日、事件は起こる。不良女子グループの下っ端ギャルが、太郎に近寄ってきたのだ。派手な化粧をして、アクセサリーをまとい、露出の多いミニスカを履いている姿は、見るからに典型的なギャルであった。不良女子グループたちは、太郎とユキを破局させたら、みんなの掛け金、合計100万円を全部ゲットという破局ゲーム。別名、寝取りゲームを始めていた。寝取り挑戦する下っ端ギャルは、達成できたら100万円ゲット。もし達成できなかったら、自分が出した数十万円の掛け金は、残りの不良グループで山分けされ、損をすることになる。太郎に全く興味のない下っ端ギャルは、内心嫌々だけど、笑顔で太郎に近づき始めていた。この時太郎は、不良たちの真の狙いを自分なりに悟っていた。その目的は、自分をたぶらかし、破局させ、孤立させたユキをじっくりいじめることであると。太郎自身は、不良女子グループと対立しているわけではない。ここは、穏便にことを済ませようと、丁寧な対応を心がける。ユキの心を、ぐちゃぐちゃにされてはならない。ここは、ユキをしっかり守らなければ、と、太郎は決意した。太郎は、下っ端ギャルを追い払おうと、寄ってくる下っ端ギャルを、下っ端ちゃんと連呼しては、軽蔑した。そして、ニコニコした下っ端ギャルは、太郎が想像もしてなかったことを言い放った。私の名前は、下っ端ちゃんじゃありません。私の名前は、綾瀬咲です。太郎の時が止まった脳の中で今、目の前で起きている出来事と過去の記憶が、凄まじいスピードで行き交い、それが確かな確信へと変わった。派手な化粧で、太郎はすぐに気づけなかったが、よく見ると、この下っ端ギャルには、確かに、綾瀬咲の面影が残っていたのだ。そして、太郎は、咲が、こっちの存在に気づいていないことも悟った。なぜなら、保育園では太郎は、さきと全く喋っていなかったからだ。幼少のさきを救えなかったこと、今、目の前のさきの慣れ果てた姿と人格の変化に、太郎は、深い自責の念へと追いやられた。